ございます。今日初めて礼拝会に出席してくださった方がいます。桜山仁一さんと龍太さん、ようこそいらっしゃいました。はい、久しぶりにヤンディが出席しています。ようこそ。はい、皆さんも1週間ぶり、久しぶりですね。はい、またこうして一緒に集まれることを神様に感謝します。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様がそこにいてくださることを褒めたたえます。一緒にイエス様のお心、お言葉を受け取っていきましょう。はい、暑いっていうのがちょっと収まる日があるかと思うと、また油断したと思ったら暑くなるっていう、なんかね、お天気だなっていう言葉がありますけど、本当にお天気ですね。はい、皆さん元気そうです。くれぐれもエアコンを大切にしましょう。そう、体を大切にしてエアコンを利用しましょう。はい、僕はもう目いっぱい利用しておりますが、私たちすごいですね。本当にこうエアコンなるものができる前って、こんなに暑い日があったんだろうか、その時人間は何していたんだろうかっていうと不思議に思いますけど、おそらく水浴びしてたんでしょうね、日中も。アフリカにスーダンという国があって、スーダンが2つに分かれてしまいましたけども、分かれる前にスーダンの首都ハルトゥームというところに行ったことがありました。日中の気温が50度です。50度、汗がダラダラ流れるんですけど、腰に届く前に乾燥しちゃうんですよ。湿度がほとんどないんです。だから生きていけるんだなと思いました。でもどんなに湿度がないって言っても、水分補給しなければ無理ですよね。それだけ汗かくわけですから。で、水は豊富だから、たくさん飲みなさい。1日に3回はシャワーを浴びなさい。体、皮膚に水分を与えなさい、言われて、その水どっから来るのって、砂漠の真ん中でと思ったら、ナイル川から引いてんです。でっかいパイプ、本当にパイプを通して水がスーダンに送られてきたんです。送られてきていたんです。何もその不燥消毒とかしない、塩素消毒しないですよ。だけど美味しい、まあ水が美味しいって言い方は変ですけどね、本当になんかうわ美味しいっていう水で、そういう経験をしたのを覚えています。だから、まあ便利な機会があることもいいんですけども、それはない時はないなりに、人間というのは知恵を働かせるんだなとつくづく思わされましたし、何よりも神様は必要をちゃんと備えてくださるお方なんだなということです。今朝も神様に期待しながら、生きておられるイエス様が私たちに語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。兄賢先生、お祈りをお願いします。
宣告でなければ弱気はもしかしたら大変というような予報で恐れていましたが、あなたに祈って、仲間に祈って、そして平安を与えられて、本当にこんなに守ってくださったことを心から感謝賛美いたします。生ける主でおられること感謝いたします。日本を守って、いわきを守って、私たちも守ってくださって感謝いたします。どうかこれからも私たちが大胆に国のために、世界のために、またこの与えられた場所のために、教会のために大胆に祈れるようにさせてください。主の尊い皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。つい数日前に新しい本が出ました。アメリカの二人の先生が書いた本ですけれども、日本語になってつい数日前出版されました。異教まみれのキリスト教という題です。おすすめです。もう松田さんに取り寄せてもらいたいと思うんですけど、飛ぶように売れていて、もう売り切れるんじゃないかという勢いです。1週間経ってないのに。異教まみれのキリスト教、12のポイントに分かれているんだそうです。知らないうちにキリスト教と呼ばれる教会は聖書ではない、イエス様からのものではない、そういうものを、これがキリスト教だいうように実践してきましたよ、それを考え直しましょうっていう意味の本らしいんです。まあ僕はまだ読んでないので、読んだことのない本の中では一番いい本ですから、ぜひ皆さん買ってください。普通教会というと建物のことを人は考え、教会で何してるのっていうと、こういう形式でみんなが集まって教室のように、一人の者が前に立って司会をしたり、ここでは司会者がずっと立つことはしませんけれども、で牧師、普通は牧師が前に立って説教をする、メッセージをする、で献金してみんな帰っていくと。本当にそれでいいんですかっていうことは僕はずっと考えさせられてきてます。で皆さんによくというか時々お話してきましたけれども、ゆくゆくは一人一人のクリスチャンがそれぞれで3人から5人のグループと一緒に聖書を読み、祈って、イエス様の御声を聞き、そしてイエス様を、神様を褒めたたえて礼拝していくというグループを作っていただきたい、導かれて作っていただきたい。でそれを修法に書いてあるので、毎週皆さんは読む人もいるわけ。読む人必ず司会者が読んでくれますから、毎週聞かされるわけです。 2、3人、3、4人、4、5人のグループというのはそういう意味なんです。集まって、そんな大層にただいまから礼拝会を開始いたし、そんなことではなくて、じゃあ聖書でも読もうかねってお祈りしてみない、一緒に祈りましょう、イエス様にお話ししましょう、こんな歌を歌おうか、そしてお茶でもコーヒーでもいいんですけど飲みながら、それぞれの悩みを打ち明けたり、お互いのために祈ったり、町のために祈ったりする、それこそが教会の本当の中心の部分なんです。教会っていうとこう使われすぎている言葉なので語弊がある、まあ、誤解されやすい、だからエクレシアっていう言葉を使った方がいいかなと私は思ってるんです。エクレシア、呼び出された者、目的のために呼び出された者たちという意味なんだそうですから、神様は目的を持って私たちを呼び出してくださったんです。どこから呼び出されたんですか。こうやって僕質問するでしょ、それ必要なんですよ、異教だらけにならないように。どこから呼び出されたんですか。この世、聖書に答えがあるんですよ。聖書、 この世から呼び出されたんです。この世というのはどんな状態かって、罪と死が支配している世界なんですよ。だから世は立派にならないんですよ。なりましたか？世界がどんどん良くなってきましたか？1960年代後半にアルダス・ハクスレイという人が LSD というのを奨励しました。覚醒剤を使った方がいいって言ったんです。そのアルダス・ハクスレイは今からもう30年のうちに世界は良くなる言ったんですけど、全然良くなってないです。はい。いや、なりましたか？技術は進歩しましたよ。その頃は夢だった。携帯電話が当たり前になってます。電気自動車も走ります。技術は進歩しましたけど、人間はどうでしょうか？世界は良くなったでしょうか？相変わらず、ほんの人に、世界中の 1% の人、人口の 1% の人間がほとんどの金、富を持っている。その人たちによって世界は、まあ、仕切られている。 1% です。 99% の人間は使われているようなもんです。でそんな世界が良いとは言えない。この世はですから悪と罪、死に支配されている。そこから神様は私たちを呼び出してくださった。その目的があるんだ。目的は1週間に1回集まることではないんですよね。目的何ですか？何のために私たちを呼び出されたんですか？おい、ちょっとかい神様言って何のために呼び出されました？呼び集められた。答えは聖書ですよ。
聞こえない、
全然聞こえないに言ったのね。分かった分かった、さすがだな、年の子だな。いやいや、もうヨハネの福音書に見てきましたよ、ずっとね。マタイの福音書にもちゃんと書いてありますわ。まあヨハネの福音書ずっとやってますから、今16章に入ってますけど、ついこの間ですよ、15章やってたのは。ついこの間、何ヶ月前やったかな。そんなもんなんですね。1ヶ月すると私たちはメッセージなんて忘れてるわけですよ。いや、自分も覚えてないですからね。皆さんを責めてるわけじゃないです。でもイエス様が、私につながっていなさい、そうすれば多くの実を結びます。あなた方が行って実を結び、その実が残るためにあなた方を選んだのですってイエス様が言っておられる。お、え、それ答えでしょ。そのためにイエス様、私たちを呼び出してください、呼び集めてください。行って実を結ぶためです。集まって静かにするためではないんです。こうやって私たちが集まって質問されながら、困ったな、また質問してきたなと思いながらも、考えさせられながらイエス様が語ってくださる言葉を受け取り、それを実践していくっていうことが私たちにとって必要なわけです。その実践というのは、私のいる場所で1週間のうち日曜日に集まって、それまではこう息を詰めて生きてて、やっとここでハーッと呼吸して、また今度1週間息を詰めて生きようか、そんなことではなくて、ここで私たちは新しいインスピレーションをもらいながら、新しくイエス様に触れていただきながら、これからの日々、1週間を、月曜日から土曜日までを光として、血の塩として、そして実を結ぶブドウの枝として生きていくわけです。それを具体的にやっていく場所が、その 2、3人、3、4人、4、5人、5、6人、6、7人、7、8人、10人いてもいいんですけど、そういう小さなグループで一緒に定期的に聖書を読み、イエス様とお話をし、心から喜びの賛美を捧げ、お互いのために祈り合い、 町のために国のために祈り合っていく、それこそがエクレシア、聖書に記されているイエス様の体である教会の姿です。でそのようになっている私たちが1週間立って集まって、あるいは1ヶ月に一遍でも集まって一緒に神様を褒めたたえるところに、神様の働きがまた新たな面で表されていくことを私は信じています。皆さんどうぞイエス様にお話しください。今日のポイントの一つ目はイエス様に質問しましょう。二つ目はイエス様の心を受け取りましょう。三つ目、イエス様が与えてくださる希望を生きていきましょう。イエス様が、私はあなた方を去っていきます、父のもとに行きます、私がどこへ行くかあなた方は知っています、父のもとです。父のもとってどこか弟子たちは分からなかった。イエス様、またしばらくするとあなた方は私を見なくなります、またしばらくするとあなた方は私を見ます。皆さんその言葉ね、もう聖書に書いてあるから分かったつもりで読んだかもしれませんけれども、その言葉聞いて何を思いますか。私が皆さんにそう言ったらどうなります。私はしばらくすればあなた方は私を見なくなります、またしばらくすれば私を見ます、ああ明日からオーストラリアに行くのかな、そんな程度ですよね皆さんね。いやそうでしょ、そんな程度。でもイエス様が言われるとみんな分かんないんですよ。で、ね、分かんない時にみんな黙っちゃうんですよ。礼拝会の中でご質問したら黙っちゃうでしょみんな。答えてくださいね、質問されて。そんな中で一人、必ず一人いるんです、声を出す人が、言葉を出すのが早い人がいるんです。決していいっていうわけではないですよ、でもね、答えるんだったら答えればいいんですけど、答えないでなんだっぺなこれって言ってる人が出てくるんですよ。そうするとなんだって言って、本当になんだっぺなって言い始めるんですよ、みんなが。17節がその1人か2人が言ったら、どういう意味だいこれは。で18節、そこで彼ら、そこで元気づけられる弟子たちがお互いに言い始めるんです、しばらくすればって、そこが分かんないよなって。2週間で、いやいや、しばらくするとって、神様がしばらくっていう時には、2日3日かもしれないし、2、3000年かもしれないんですよ。ペトロの手紙第1に書いてあるんです。主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようである。教会、本当に最初にできた本当の、まあ今の教会が嘘だって言ってんじゃないんですけど、最初のエクレシアはそれをしばらくしたらイエス様が来られると信じて、それを毎日語っていたんです。そのしばらくが30年になったんです、300年になったんです、500年なんです。未だに教会は言い続けているはずなんですが、たくさんの教会は言わなくなりました。しばらくすればイエス様は来られる。誰が言っても言わなくても、しばらくすればイエス様は来られるのです。イエス様が言っておられるんです。見よ、私はすぐに来る。すぐにって言うとね、皆さんは忍耐深いですから、すぐに3日ぐらいだろうなと思うでしょう、やっぱりね。大学生は3分ですからね。神様のすぐにっていうのは神様が決めることです。それをいくらお互いで話したとしても答えは出ません。でもそれをやるんです、人間は。どういう意味だろうな、こういう意味かな、ああいう意味かな、何のこと言ってるの。本当はイエス様は前から語っておられるんですよ。私はエルサレムで 民のリーダーたちに十字架につけられて殺される3日目によみがえるって言ってるし、イエス様何回か。でも人間は本当にもう優れた能力を持っているので、自分の聞きたいところだけを聞くんです、ね、これ優れた能力ってのは皮肉ですからね、皆さん真面目に聞かないでくださいよ、ね、皮肉ですよこれは優れた能力というか、私たちは上手に聞きたいところだけを聞いて、それを心の中に蓄えて、でいつこれが実現する、私が思ったのは1週間なんで1週間経ったのに起こない、そういうようなことを続けて繰り返していくんです。必要なのはイエス様に質問することです。分からなかったらイエス様に質問することです。イエス様はすぐに答えてくださいます。30年後、かもしれないし3秒後かもしれません。でもイエス様は必ず答えてください。必ず答えてくださるので、それを握りしめてイエス様に質問することが大事なんです。どんなことでも。答えがない、なかなか答えが来ない、どうしたらいいんですか。え、待つこと。その通りですよ。どうやって待つんですか。まだですか、まだですかと言いながら待つ。いいですねいいね、人間だし。今まで通りを続けながら待つんです。何か新しいことをしよう、自分で引き起こそうとしてはならないんです。イエス様に質問したら答えは必ず返ってきますから、今まで通りを続けながらやっていくのです。私はこれを40数年前に初めて聞いた時に、本当にその通りだと思いました。神様に聞いて何も答えがないと思ったら動くなって。で、私は武田信玄の残した言葉、ね、風林火山、風のごとく、時こと風のごとしですね、動かざること山のごとし、なあこれはいいことだな、ね、信じる者は動かされることがないと聖書は言っています。私たちはすぐに慌てふためいて何かをしようとしてしまう、そういう性質を持っているんです。でもイエス様に質問して、イエス様からの答えをいつも通りの生活をしながら待っていくこと。イエス様は弟子たちが主の言われることが分かんねえって言って、どうしてイエス様に聞かないのかはここには書いてありませんけれども、イエス様は彼らが弟子たちがそうやって言いながら本当はイエス様に聞きたかったっていうことを知ってくれたんです。質問したがっていることを知ったんです。質問すりゃいいのに、でしょ。だから第一のポイントは質問しましょうなんですよ。イエス様に質問することなんですね。で、弟子たちはしなかったので、イエス様の方から語りかけられたんです。しばらくすると私を見なくなる、しばらくすると私を見る、互いに論じ合っているんですか。いいですか、イエス様いいとも悪いとも言ってないですよ、ね、ダメな奴らだとは言ってないんです。そんな風に話し合っているのかって、話し合うぐらいなら私に聞きなさいと言わんばかりの感じを僕は受けるんですけど、そうしてここで20何回目でしたね、誠に誠にあなた方に告げます。イエス様はこれ強調しておられるんです。真実のことを言います。あなた方は嘆き悲しむが世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。これもよくわかんないですね。イエス様は神様であられます。今日私たち教会として初めて歌った主は我らの太陽、 この歌は札幌の長澤孝美先生が作ったんですけど、まあ、神様にいただいて作ったんですけども、本当に考えさせられる歌ですよね。正しい道を歩む者たちに良いものを拒まれない、主を恐れる者たちに注がれるあなたの栄光。神様はご自分に従ってくる者たちは正しいものだって言われる。主を恐れることが知恵の始め、知識の始めだと聖書は言います。エクレシア、イエス様の体は神様の御心、正しいことを行う、正しい道を歩み、主を恐れる者たちです。洗礼を受けたらクリスチャンになる、そういうことではない。クリスチャンになるから洗礼を受けるんです。クリスチャンというのは正しい道を歩むことを求める私たちなんです。主を恐れることを求めていく者たちなんです。この間も木曜日の聖書を読む会でお話したんです。私にとって主を恐れるということはだんだんとはっきりしてきました。あなたにとって主を恐れるってどんなことですか？勇気のある人は一言ポッと言ってください。はい、今聞こえなかった。畏敬すること、恐れかしこむ、敬うこと、いいですね。はい、神様を恐れ敬うということを、もうちょっと具体的に考えたことのある人いますか？神様と人が、
神様から人が遠いていられない、
あ、神様、人が神様から遠く離れられない、
はい、だって離れると困る。
そりゃそうだ。本当にその通り。離れたら死んじゃいますからね。命がなくなる。その通りです、はい、神様から離れることを恐れる、いいですね。
神様が全能であり全てを支配しておられることを認める。
神様は全能であり全てを支配しておられる方であることを認める。はい、ギネオ兄弟。
You literally said exactly.
文字通り同じことを言ってくれましたって。すごい例の一致ですね。このあたり、いや本当ですよ、はい、素晴らしい、はい、
神様が私を愛してくださることを知る。
神様は私を愛してくださることを知る。はい、
いつもここにいてくださって、いつも見てくださって、全てを
いつもここにいてくださり、いつも見てくださり、全てをご存知である。うん、私にとってはヤコブの手紙に書いてある神は高ぶるものを退けるっていう言葉なんです。僕は退けられたらどうしよう、それが一番怖いんです。神様に退けられたらもう生きていく意味がないんです。ずっと前ですけど本当に真剣に祈りました。神様、私はこんなに罪深いのであなたに捨てられても当然なんですけど、あなたが私を捨てる時には捨てたって言ってくださいとお願いしたんです。真面目に、真面目にお願いします。だってそうしたら生きていけないんですから。いまだに神様言ってないんですけど、言うわけないですよ。あなたは決して見捨てないって神様は言われるんですけど、でも自分の罪を見てしまうとそんな祈りになってしまう。私は神様を恐れること、神様から離れることを恐れる、神様から捨てられることを恐れる、神様に罰せられることを恐れる。でも神様を恐れるっていうのは怖がって生きることではないんですよね。怖 怖がって生きることではなく、神様は恵み深いお方なのであることを自分の中でしっかり握りしめて、神様私を愛していてくださいと生きることなんです。この私を愛しておられる、愛されることは当然ではない、私は神様から捨てられて滅びても当然なものなのに、そのように生きていく人生こそが私にとっては祝福されたキリスト者の生き方なんです。教会の生き様なのです。だからキリスト者は、エクレシアはイエス様の思いを受け取っていく必要があるんです。ここでイエス様は誠に誠にと言われて、おごそかに強調しておられるのは何か、あなた方、イエス様の言葉を聞いている弟子たち、今イエス様の言葉に耳を傾けている私たちに悲しむよって言われてる。しかしあなた方が悲しむときに世は喜ぶんだって言われてるんです。私たちはこの世の中が動いている方向に沿って動いていくと安全なように見える世界に今生かされているんです。世の中に逆らわない方が無難であるかのように考えさせられる世の中にいるんです。でもイエス様が私の神様です、イエス様あなたについていきますというものは、世の中がどっちの方向に動こうが関係なくイエス様についていくことなんです。そして実はイエス様についていくことは大体世の中とは違う方向なんですよ。世の中は大喜びするとき、クリスチャンは悲しむんです。パリオリンピックが終わって、あ、今日からですか、パラリンピックが始まるの、
28日、
全然僕もニュースについていけないの。パリオリンピックの開催日にトランスジェンダーの人たちがパフォーマンスをしました。まあ見にくいこと限りないと私は個人的には思いましたけれども、それを全世界が受け入れたのです。そして称賛するかのように、これこそが性的差別のない世界だみたいに、大体パリオリンピック委員会がそれを承認したわけですから。でも教会は反対の声を上げました。これは教会に対する冒涜だって、まあ、教会がどのような行動を取るかにかかわらず、世は悪魔に支配されている、そのシステムですから、必ず神様に逆らったことをするんですよ。皆さんそれをまず把握してください。え、あんなことが起こったびっくりしたってクリスチャン言わなくていいんですよ。世はもともと悪魔の支配なんですから、悪魔の願うことをやっていくのが世なんです。だから私たちは世に従っていくのはできないんです。イエス様に従っていく。そうしたら世とは反対のことを何度も経験するんです。世が嬉しいっていう時に教会っていうかイエス様の体は悲しい、心が痛む、祈っていく必要がある。そしてイエス様はそれを女性の出産に例えておられるんです。私は女性をやったことがありませんし、子供を産んだこともありませんのでわからないんですけど、子供を産んだ経験のある方はなんか出産の苦しみが一番激しいんだそうですね、うん、もうこんな苦しいことはもう嫌だと思うけど、やっぱり2人3人生まれていくっていう、ここに書いてあるイエス様が言われた通りです。ここでイエス様が言っておられることは私たちに対する思いやりなんです。いいですか、これイエス様は十字架にかけられる前の日に言ったんですよ。イエス様はご存知よ、自分が明日には十字架にかけられて一番ひどい罪人として死刑になり、自分の命を捧げる、その前にゲッセマネの園で
苦しみもだえて叫び声を上げて祈るっていうことをイエス様は知っておられたんです。あなたや私だったらどうでしょう。これから自分がとんでもない苦しみに遭う、麻酔しないで手術を受けるみたいな、それを知っていたらあなたは家族に他の人に何を言うでしょうか。だいたいね、祈ってくださいとか、あんたたちに分かんないのよとか、いろいろ出てくるだろうと思うんですけど、イエスもその状況の中で、あなた方が悲しむんだよと言って弟子たちのことを思いやってくださっています。そのイエス様は今日も同じです。イエス様はご自分が極限の苦しみを前にしていても、ご自分についてくる者たちのことを考えてくださる。つまりあなたも私もイエス様の思いやりの対象なんです。あなたや私は苦しい時に、この苦しみ誰も分かんないと思うかもしれません。しかしそれは違います。イエス様はあなたのことを見ておられる、知っておられる、そして痛みを共にしてくださる。そして言われるんです、あなたのこの悲しみはやがて終わる、いや終わるんじゃない、変わる、それは喜びに変わる。そしてその喜びをあなた方から奪う者は誰もいない、誰もいない。イエス様につながる者は悲しみを通るのです。激しい苦しみも通るのです。イエス様を信じたら幸せで喜びばっかりで苦しみなんかない、それは嘘っぱちです。それは一興まみれです。ご利益じゃありませんから。イエス様に従っていくことは正真正銘の人生を生きることです。苦しみも悲しみも不安も混乱も、どうしていいかわからない、四面楚歌、どっちを向いてももう行く道がない、八方塞がり、途方に暮れることが起こるのです。どうしたらいいだ、途方に暮れるってそうですよね。どうしたらいいかわからない。で、不思議なことに人間ってどうしていいかわからないときにどうしようって考えるんですよ。違いますか？どうしたらいいかわからない、どうしよう、言うなよそんなこと、わかんないんだから神様に質問しなさいよってことですね。おはようございます、みんな起きてますよね。どうしていいかわかんない、どうしよう、どうしよう、どうしていいかわかんない、どうしていいかわかんない、どうしよう、何の役にも立たないことを私たちはしてしまう。そうやってエネルギーを使うんです。神様、私はどうしていいかわからないので助けてください。聖書に言ってるんです、途方に暮れても行き詰まらないって。第2コリント4章、これはすごいことですよ。人間は途方に暮れたら行き詰まってるんです。もうでもイエス様にあるキリスト者は途方に暮れても行き詰まらないんです。でもここでみんなうわーって喜んだらいいなと時々思っちゃうんですけど、まあ、僕は興奮します。心が躍ります。途方に暮れても行き詰まらないのはどうしてですか。私の手を取っていてくださるイエス様がおられるからです。イエス様はどんな障害も突き抜けることができる方なんです。先週も上原芳也さんが作った Grace of Memory の歌の話をしましたけど、その2番で言ってるんですね。忘れることのない数々の恵みにという中で、そびえる高い壁があっても乗り越えられない試練はない。いいですね。そびえる高い壁があっても
乗り越えられない試練はない。そればかりか、あなたは逃れる道を与え続けてくれる。聖書の言葉なんです。これがイエス様の思いです。私たちを試練に合わせることがあっても、決して逃れの道を与えないことはないんです。試練に合うからこそ逃れの道を神様は与えてくださるのです。壁にぶつかっても乗り越えることができるようにしてくださる。あなたがジャンプ力があるからじゃない、イエス様があなたの手を掴んでおられるから、あなたを引き上げて乗り越えさせてくださる。これがイエス様のお心なんです。これを受け取ることが私たちの力なんです。そしてイエス様が約束される、苦しみは悲しみは喜びに変わる。イエス様はあなたが私が喜びを持って生きることを願っておられるんです。絶望だ、明日のことを考えると気がめいる、そうではなくて、今どれほど苦しくてもイエス様がおられるので、私の明日は希望に満ちている、私は明日も生きていくことができる。いやいや、状況を見たらそんなふうに思えない、でもイエス様を見るからそれができる。イエス様は私たちの希望です。そしてイエス様は言われる、イエス様を求め、イエス様を目指して生きていく者が悲しみに遭う時に、その悲しみはやがて喜びに変えられて、その喜びは誰も奪い去ることができない。すごいですね。私たちは時々ね、この喜びいつまで続くんだろうと思うわけですが、違いますか。僕なんかそうでしたね、子供の頃、あ、この人は僕に優しくしてくれている、ちょっと嬉しいけど、いつになったらこの人は僕を嫌になるんだろうと思って、いつも悲しみばっかり考えてます。本当の話、今はね、あ、この人が僕のことを嫌いになってもどうでもいい、どうでもいいって言ったら叱られますけど、それはそれでいいやと思えるようになっています。イエス様は私たちの将来です。この世界は気がつかないように、みんなが気がつかないように仕向けながら、いつの間にかとんでもない状況に追いやられようとしています。 WHO 世界保健機関と呼ばれるところが、なんでワクチンを世界中の人々に接種するのに、それぞれの国が決めることができないという法令を作るんですか。 WHO は国々を支配する権威を持っていない機関ですよ。その機関がそれぞれの国々でワクチンを接種するかどうか決める権利がなくなるように決まり事を作ったんです。もうすでに作っちゃったんです。私たちは普段それを耳にしないんです。でもそれが起こっちゃったんです、ね、これ陰謀のセオリーじゃなくて現実ですよ。だから私たちはこの世がどんなことをしてもびっくりしなくていい。悪魔は人を破壊することが目的ですから。イエス様が言っておられる、悪魔は嘘つき、偽りの父、盗人、人殺しだって言ってるんです。その悪魔が世界のシステムを裏から操ってるんですから、イエス様に真っ向から逆らうのは当たり前なんですよ。だからいいって言ってるんじゃないですよ。でも世の中がどんな方向に行っても、私たちは本当は驚かなくていいんです。そういう時にこそもっとイエス様を求めていくことなんです。もっとイエス様に聞いていくことなんです。イエス様、この状況で何をしたらいいですか、私たちのすることを教えてください。そうしてイエス様が私たちに伝えてくださることを受け取っていく時に、悲しそうな顔して苦しそうな顔して苦しいけど俺はやるんだ頑張るんだじゃなくて、なくて、イエス様はどんな苦しみも喜びに変えてください。 状況によって決められるのではない。イエス様が与えてくださる喜びを持って生きることができる。今日もイエス様は生きておられます。そしてあなたがある今置かれている状況を全部イエス様は知っておられる上で、どんなに悲しくてもあなたが私を求めるなら私がそれを喜びに変えてあげよう、私についてきなさいと言われます。イエス様についていくというのは毎日の生活でイエス様を呼び求めていくことです。イエス様今日も語ってください。そのようにして私たちは形ではなくて本当のイエス様の心を受け取って生きるもの、本当のキリスト者、エクレシアのあるべき姿をご一緒に生かされていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日も私たちを集めてくださってありがとうございます。主イエス様、あなたの皆を呼ぶ者は誰でも救われることを感謝します。一人一人私たちを助けてください。毎日の生活でいつも何度もあなたを呼ぶことができますように、あなたの皆を呼び、あなたが私たちにどれほど愛を注いでくださるかを受け取ることができますように、そのようにして、ああ神様、あなたの子供とされている私たちを通してこの世に、いわきに、日本に光を輝かせてください。そして地の塩として私たちが皆さんに味をつけていくことができますように、渇きをもたらしていくことができますように、天の父様、天皇ご夫妻をお救いください。本当に優れた人格を持っていて世界中で尊敬されていますが、どうかあなたにお会いしますように。やがて首相が変わる状況になりました。どうか国会議員含め大臣たちもみんな、福島県知事、県議会議員、県の行政の皆さん、いわき市長、市議会の皆さん、市の行政の皆さんにあなたのご慈愛が注がれますように。ああ神様、一人でも多くの人が生きておられるイエス様に出会い、この驚くばかりの人生、悲しみにあっても喜ぶ人生を歩むことができるように、そのために私たちを祈らせ、私たちを用いてください。世界中で戦争が続き、多くの人が苦しんでいます。お父様、どうかあなたの義が表されますように。病の人たちがたくさんいます。あなたの癒しの力によってその方々を解放してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
お祈りします。私たちの天皇お父様、昨日は直樹兄弟が誕生日でした。ありがとうございます。誰の人生もそうだと思いますけれど、紆余曲折、浮き沈みたくさんありますが、あなたの皆を呼ぶものをあなたはいつも守り支えてくださることを感謝します。直樹さんがこうして教会家族に加わって共にあなたを礼拝できていることをありがとうございます。どうぞあなたが直樹兄弟の体も心も強めてください。これからの歩みの中であなたも御臨在から来る祝福で喜ばせてくださいますように、必要がすべて満たされてあなたの皆が崇められますようにお願いいたします。また19日には佐藤正嗣さんが誕生日です。天のお父様、正嗣さんも高齢の域に入りました。どうかあなたがその心に御言葉を使わせてください。あなたのご臨在から来る祝福で内なる人を喜びと平安に満たしてくださいますようにお願いします。健康も支えてください。心臓の持病がありますが、あなたが癒しの力を働かせてくださいますよう、どうかあなたとのつながりの中でしっかりと踏みとどまり、身を豊かに結ぶことができますようにお願いいたします。20日にはナオミが誕生日を迎えることを感謝します。本当にありとあらゆることとの戦いの中で今も体調が思わしくありませんけれども、あなたが生かしてください、信仰を支えていてくださることを感謝します。天皇お父様、どうかあなたご自身の御言葉を使わせてください。イエス様、あなたのご臨在でナオミの内なる人を励まし強めてくださいますよ。そしてあなたの光の中で悟るべきことを悟り、見るべきことを見、またなすべきことをなす力が日々に与えられますように、家族ぐるみであなたの祝福を表してください。必要がすべて備えられますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。